それでは礼拝の備えの賛美歌を歌います。本日は賛美歌21を使います。備えの賛美歌は57番です。ガリラヤの風薫る丘で人々に話された恵みの御言葉を私にも聞かせてください。嵐の日、波立てる海で弟子たちに諭された力の御言葉を私にも聞かせてください。ゴルゴダの十字架の上で罪人を招かれた救いの御言葉を私にも聞かせて。エマオへの道で弟子たちに告げられた命の御言葉を私にも聞かせてください。 ただいまより聖霊降臨説第16手術の礼拝を始めます。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。それでは可能な方はご起立いただきまして、詩編26番を歌います。
Gloria, 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 Cici Omiconi. Gloria, 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 Seinaleini.
父なる神様、聖霊降臨説第16手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは修法を開いていただきました左側のページの上の方に書かれております。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何人のものがあればなり。アーメン。 使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌集93、4A、146ページの上段です。それでは使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神の神図。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊に生きやる。乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人の死よりよみがえり、天に昇り、全能の父さんの御に座したまえ、賢より帰って、生ける者と死ねる者と裁きたまえ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、教えの命を信じ。
アーメン。
賛美歌425番を歌います。
スズメもクジラも空の星も作られたからもたたえて歌う大地震も嵐も
着席ください。しばらくの黙想の後、僕会議等を捧げます。 在天の父なる神様、少し秋の気配が感じられるこの朝、健康を与えられ、高輪教会の兄弟姉妹たちと共に、この御堂に招かれ、あなたを賛美し、礼拝を守れる幸せを深く感謝いたします。またこの一週間、知ってあるいはまた知らずして犯しました多くの罪に対し懺悔いたします。長く厳しかったこの夏も、暑さが少し和らいできた気がしますが、またしばらく残暑が続きます。この時期の暑さは、ご病気や高齢の方々には特に辛いものでございますが、どうかこれらの方々、そしてこれらの方々の介護に携わっておられるご家族の方々に対しても、あなたが共に帰り見てくださるよう、心からお願いいたします。8月は毎年多くの方が犠牲となられた戦争を思い起こします。今年は敗戦から60年の節目の年を迎え、普通の市民の平穏な生活が奪い去られた戦争中の事実が様々なメディアで報道されましたが、戦争中の体験を語れる方が少なくなり、また戦争の記憶の風化が年々進んでおります。戦後60年、日本では一人の戦死者を生むことなく、また戦争で多額の人の命を奪うことがない60年を過ごしてまいりました。この当たり前のように思えるこの事実に対して深く感謝いたします。まもなく衆議院選挙を始まろうとしています。これからの時代についても、これまでの戦後60年間と同様、日本が戦争という手段に訴えることなく、また若い人たちが希望を持って生きていける社会の実現のため、良き指導者が選択され、一日でも早く主による平和が実現しますよう祈ります。本日は山本真嗣先生をお迎えし、これから説教を伺いしますが、山本先生をはじめとする学校で選挙に携わっておられる教務教師の方々の働きに対し、あなたの祝福がありますようお願いいたします。先生方の若い世代に対する教育という大きな使命をあなたが支え、次の世代を担う立派な若者が一人でも多く生まれますよう力をお与えください。高輪教会ではこれから秋にかけ、一泊収容会、野外礼拝等さまざまな行事が計画されています。これらの行事を通して信仰を強め、隣人の輪を広げるための道筋を探そうとしています。どうかあなたの導きにより知恵が授かれますようお願いいたします。また今日、さまざまな事情でこの場に集うことができない兄弟姉妹たちにも、あなたからの祝福がありますようお願いいたします。この小さな祈りをこの場の改修の祈りに合わせ、尊き主イエス・キリストの御名を通し御前に捧げます。アーメン。それでは賛美歌472番を歌います。 お座りください。今日は聖書朗読の前に本日を説教してくださいます山本真嗣先生につきまして、楠田淳子姉妹よりご紹介していただきます。どうぞ。
それでは簡単ながら、ご紹介させていただきます。山本真嗣牧師は、同志社大学大学院神学研究科卒業後、大津教会副牧師、ベルン大学留学、梅花中学高等学校教諭を経て、95年より同志社国際中学高等学校の教諭をなさっておいでです。また、近隣教会兼務担任教師をなさっておいでです。
どうも。それでは聖書朗読をこれからしていただきます。本日朗読していただきます箇所は、旧約聖書1063ページ、イザヤ書第2章1節から4節までです。
聖書を拝読します。アモスの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。
はじめまして、山本でございます。中野先生の時代から一度お伺いしようと思いながら、なかなかお互いのスケジュールが合わなかったりいたしまして、やっと今回遠藤先生の休暇に合わせて私が仕事をさせられるという、そういうことにございまして、 本当に皆様とご一緒に礼拝を守ることを楽しみにしておりました。教え子も何人かおりまして、私が今担任している生徒も今上におりまして、とても緊張しているんですが、学校の姿と全然違う私の姿を見せようかなというふうに思っています。結果的に同じかもしれませんが、イザヤ書というものを学ぶときにはですね、必ず読まなければいけない箇所がございます。今日は2章をテキストにいたしましたけれども、まずですね、実は6章を読まなければいけないんですね。で、両方ともテキストにしようかなと思ったんですけれども、2箇所選びますとまたいろいろと問題ございますので、お読みいたしますのでお聞きください。イザヤの証明という場所でございます。もしお持ちでしたら お開きいただければいいんですけども、イザヤ書の6章のですね、7節からお読みいたします。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わって行くだろうか。私は言った、私がここにおります、私を使わせてください。主は言われた、行け、この民に言うがよい。ここよく聞いてくださいね。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るな。と。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るな。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。私は言った、主よ、いつまででしょうか。主は答えられた、町々が崩れ去って、住むものもなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで。主は人を遠くへ移される、国の中央にすら見捨てられたところが多くなる。なお、そこに十分の一が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビンの木、カシの木のように、しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。これがイザヤの証明の場面でございます。この切迫感がないと、イザヤ書というのは何も私たちに語りかけて来ないのでございます。で、このことを前提にいたしまして、これからご一緒に戦うことを学ばないということを学んでいきたいと思います。この預言者イザヤというのは非常に面白い預言者でございまして、神から本当に奇妙な今命令を受けました。彼は今お読みいたしましたように、主の御声を聞いて誰を使わすべきかというふうに問いかけられます。その時に手を挙げるわけですね。私が行きます、自ら進んでこの使命を受けるという、もう聖書の中では本当に奇特な男でございます。大体みんなですね、お前が行けと言われると、いや、とんでもないですと、私はちょっとというわけです。ヨナに至ったら逃げ回るわけですからね。で、最後、まあ、ピノキオの題材になるようなことが起こるわけですけれども、多くの預言者は自ら進んでは絶対に預言者にならない、そういうプロットでもって聖書は進んでまいりました。ところがイザヤは違う、自ら進んでこの困難な使命を引き受けることを申し出るわけでございます。ところがですね、せっかく私やりますと言ってるのにですね、もう神ってのは面白い人なんですよ。次言うんですよ、行け、このために言うがよい。勇ましいことを言うんです。よく聞け、しかし理解するなって言うんです。普通は学校でもそうですが、よくみんな聞いときなさいよ、ちゃんとわかるんだよ、一回しか言わないよとか言うんですよ。でもよく聞け、理解するな、矛盾してます。よく見よ、しかし悟るな、全く矛盾したことを彼はですね、神はイザヤに命じます。で、最後はですね、もうこの民の心を固くなにしなさい、耳を鈍くしなさい、目を暗くしなさい。 目で見ることなんかできないようにしなさいということになるわけでございます。で、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないようにしなさいというふうに命令をされるわけです。これよく考えますと全く逆のことを命令しているわけですね。で、私たちはしばしばここで、悩むわけです。一体何を神は私たちに示されたんだろう。今日が、これが今日の結論なんですけども、驚いたイザヤはどうするかと言いますと、神の命令に背くんです。これも面白いんです。誰かやってみないかと言われて、私がします。で、イザヤはですね、非常に大きな志に燃えて神の命令を聞くことするんですが、自分の意図したことと全く別のことを命令されるわけです。でイザヤはですね、自分の中で消化されている自分の信仰を実現しようとするわけです。どうしたかと言いますと、自分の罪の許しという体験をですね、人々に語り続けるわけです。私は許されたんだということを本当に説得して回るわけですね。ところがですね、結果的にはイザヤは必死に努力します。旧約聖書の中でも非常に大きな部分をイザヤ書は伝えていますけれども、この努力にもかかわらず神の命令通りになるわけです。多くの民は何も聞かない、顔面に罪の中を歩み続けようと言い出しました。ここで私たちは気づくんです。徹底的にイザヤは正しかったんです。正しいことをしました。世の中にはびこる悪だとか罪を暴いてまいりました。しかも理路整然と、本当にもうあなたの言うことは正しい、もうどうしようもない、もう火の打ちどころもないというふうな形でリズムでですね、彼は人々を説いていく、心を込めて神の言葉を伝えていこうとします。でもよく考えてみますと、私たち人間というのは実は自分の罪を認めたくないという非常に大きな傾向を持っているわけです。どんな小さなことでもですね、いや私はひょっとしたら悪くないんじゃないだろうか、あの人が悪いというふうに思いたい、そういう魂のあり方を持ち続けているわけでございます。ですからあまりにも正しいことを真正面から言われますと、どうも反発したくなるという非常にこう矛盾したと言いましょうか、ひねくれたと言いましょうか、そういう気持ちを持っているわけですね。ですから正しく批判されますと反発して、限りなく自己弁護をしようとするわけでございます。したがってそのことによってイザヤに対する反感が非常に大きくなっていく。それをイザヤはですね、受け入れることができなかったわけです。どうしてこの人たちは私が正しいことを言っているのに受け入れてくれないんだろうという自己矛盾の中に陥ってしまうわけでございます。でイザヤの失敗を神は初めから見抜いておられた。だからあえてです、よく聞けと、しかし理解するなと言いなさいと、よく見なさい、でも従ってはいけないというふうに言いなさいと言ったんですよ。ところがイザヤはそれを命令を無視してですね、正しいことをやってしまうんです。で神はすでに私たち人間の弱さをご存知でございます。イザヤの失敗は罪を私たちに自覚させようとしたことにあるように私は思います。だからこそあえて神はそれを知っていたので、民の心を固くなにするようにと言われました。実はここが大切なんです。罪はですね、自覚した時に罪になるんじゃないんですよ。罪は許された時に初めて罪だと分かるんだということでございます。ここに神の許しの本質、つまりイエスの愛の世界が隠されていると私は思います。罪は許された時に初めて自分で罪だと分かるものなのだということを神はイザヤに言おうとしたわけでございます。で今日は平和のメッセージをお願いしますというふうに遠藤先生に言われました。で先ほど、司会の真中さんからもいろんなお祈りの中でございましたけれども、敗戦後60年さまざまなことが起こって、私ちょうど昨日で50になりましたので、 戦中派では戦後派ですけども、やはりその祖父だとか両親とかですね、祖父母とかですね、そのまた、一世代前なんかにいろいろ話を聞く機会が今までずっとありました。で、同社国際中学高等学校では沖縄と長崎に平和学習をいたします。で、多くの戦争被害者被災者の方々の証言を聞くチャンスがございました。その中でいつも思うのは、先ほど申し上げたことです。正しいことを真正面から言われると、実は私は間違っていなかったんじゃないだろうかと言いたくなる、それが私は争いの原因だと思うんですね。どういうことかと言いますと、日本という国は教育で縛りつけて、広告主観を植え付けて、アジアを席巻して、帝国主義的なことをして人々をいじめたじゃないか。そうですよ、いじめました、すいませんでした。そこで終わらない関係性というものが、私は次の世代の戦争の原因になっていくというふうに思えてなりません。私たちの自己批判の仕方、反省の仕方というものと文化の違い、ギャップがですね、さまざまなところであるわけです。で、そのことを真正面から言われてすいませんと言えるタイプの人だけではこの世界は構成されていないんです。よくいろんな国の人々と接触するときにですね、どこまでの歴史を遡ればいいのかって話題になるわけです。例えばパレスチナ問題というのは何千年前まで行けばいいの、つまり旧約聖書の時代まで行くのか、どう、そうじゃなくて1945年まででいいのか、どこまで遡ればいい、どこまで私たちは歴史というものを反芻する、あるいは訴求していったら正しいことが分かるんだろうかということを議論するんですけども、結局ですね、結論は今なんですよ。後ろ向きの世界観ではなくて前向きの世界観でものを考えないと平和というものは絶対に生み出されてこないということを私はしばしば思います。さて、私は日々10代の人々に向けてメッセージを語ることが多いです。で、もちろん金利協会では千差万別でございますけれども、多くのフィールドは10代で、今性の問題、生きる問題ですね、生きる問題とかもちろん平和の問題とかですね、いろいろなことを語りかけますけれども、山折哲夫さんがですね、面白いことを書いておられましたのでちょっと紹介したいと思います。山折さんは宗教学者なんですけれども、国際日本文化研究センターので働いておられます。こんなこと言うんですよ。性を語ることは同時に死を語ることではないかと、まあよく言われることです。性は性を語りながら、しかし死の問題になかなか踏み込むことができない。で、宗教学者としては、まあ、私も聖書を学ぶ人間としてですね、必ず性があると死が、まあ、おまけと言いましょうか、ついてくるわけですね。性を語るってことは同時に死を語っていることなんです。そのことを彼は言おうとする。で、若者にですね、生を、生きることを積極的に語らなければならないなという暗黙の了解が今まであったんじゃないか。アカデミズムの世界でですよ。よりよく生きるとか、素敵に生きるとか、あなたらしく生きるとか、いろんなその生きること、そのことにだけですね、焦点が当たっていて、その背後にある、隠されている、まあ、顕在化してるんですけども、死というものを無視してきたんじゃないだろうか。どういうことかと言いますとですね、平和を語るときにね、命の問題がとても大切です。戦争というのは嫌おなしに命を奪っていきます。突然日常性がそこで切断されてしまう、そういうことが日常的に起こってくる世界です。で、そのことを意識しないで性だけ語っていると、若い世代の、まあ私たちももちろんそうですけども、全ての世代ですね、魂の中に死という問題がぼやけてくる。そこでですね、戦争というものが抽象化されていくんじゃないだろうかということを彼は語るんですね。つまり自分の得意なところはですね、性なんだけれども、それを活用して死の問題を考えられないだろうかということを彼は考えます。 でこれは対談になってまして、中村恵子さんというあの JT の、 生命科学研究所の方がいらっしゃるんですので、その方と対談してたんですけど、で中村さんは科学者です、サイエンティストです。で彼女はですね、科学は全体を総合的に見ることは下手なんですって言うんです。宗教学とかキリスト教とか、どちらかというと私たちは総合的に物事を見るのが得意です。その代わり小さいところをですね探求していくのが下手なんです。逆にサイエンティストはどちらかというと、まあ彼女曰くですよ、総合的に見ることは苦手、自分の得意とするところだけを明らかにして、それを活用して技術革新をしたり、新しいことを考えていったり、自然との関係を明らかにしていったりする、そういうことが得意だったんです。である程度私たちの世界というのは、もうこの得意な分野をどんどん突き詰めていってですね、極限まで来てんじゃないだろうかというふうに彼女は考えるわけです。でその結果起きたことってのは何かというと、環境問題だったりするわけですね。なぜこんなに世界で異常気象が多いか、何かおかしいんですよね。やっぱり私たちが子供の頃とは全然違う気候になって、だから地球全体を知ることができなかったわけです。今例えば日本で何が必要か、今ソ連では何が必要か、今ソ連と言いませんが、今アメリカでは何が必要か、その民族主義とか、まあ、自国の 利益とかですね、そういうことを考えていた。だから地球全体という規模でですね、グローバルに考えてなかったわけです。ですから問題が起こってきたわけです。で人間もそうです。人間を理解すると、医師は体を理解する、心理学者は心を理解する、魂を理解する、宗教家もそうでしょうけど、でもホリスティックに人間全体をですね、誰が一体判断するのか、見ることができるのかということが多分問題になってくるんだと思います。でところがですね、今必要なのは、今申し上げましたように、地球全体を知ったり、人間って何だろうということをもう一回考え直すことだろうというふうに思います。で現在の科学ではそれは不可能だし、現在の学問領域では多分不可能なんですね。でどうするかと言いますと、特別じゃないんだと、それぞれの持っている技術だとか思考というものが特別ではなくて、日常の一つのです大きな流れの中でその一部分だということが分かればですね、科学者もエゴイスティックにならずにですね、自分たちのことを理解することができるんじゃないだろうか。で一番大事なのは、私たちが日常の感覚でもって物事を大事にしている、そのことなんだろうなと思いますね。で日常の感覚で人間を大事にしていくことが、まあ突き詰めていくとですよ、平和というものを実現する一人一つの魂を作り上げていく、そういう原因になっていくんだろうと思います。で私たちがですね、若い人に向けてというふうによく言いますけれども、あまり私は10代とか20代とか30代とかその意識して話したことがありません。教会に私たちの今教会の最高齢は98歳でいらっしゃいますけれども、98歳の兄弟に話しかけるときも、0歳の幼児に話しかけるときも、ほとんど年齢を意識して、あるいは性を意識して私は語ることをしません。そうではなくて、この人の命というものに私は語りかけようとしていると思います。で年齢だとかですね、社会的な立場とかですね、その人が持っている自分史とかですね、そういうことあまりにもですね、私たちがお互いにですよ、考えすぎますと、発言にあるいは表現に非常にこう鎖がかかっ、チェーンがかかってくるんですね。この人にはこんなこと言っちゃいけないんじゃないだろうかということでは、私たちは正しい人間関係を作ることができないのではないだろうかと思います。で平和の問題を考えるときに、次に大切なのは、先ほどちょっと申し上げましたけども、グローバリズムの問題なんですね。共生の問題です。ずっとグローバリズムという話が言われ続けてまいりました。ところがですね、私たちが教えられてきたグローバリズムというのは、実はアメリカナイズのことだったんですね。そのことに最近やっとみんな気づいてきたんですよ。おかしいなと思ったんですよ。グローバリズム、グローバリズムって言って留学した先生たち、あるいはアメリカの学者が言ってるけども、 え、これってアンビカナイズのこと？ということを初めて分かり始めてまいりました。実はグローバリズムってのは隠された魂の支配なんですよ。それぞれがそれぞれの民族、あるいはもっと単位で言えば町内会でもいいんですよ、家族でもいいんです。そういう単位が本当に豊かに生きる世界、それがグローバリズムなんですよ。解放されている世界なんです、実は。ところが私たちが喧伝されて知っているのは閉塞して閉鎖方向に進んでいくグローバリズムなんです。世界常識と言いましょうかね。でもそれは実はアメリカナイズであったんです。でみんなもう気づいていました。で共生についてはですね、文字通り共に生きることなんで、それぞれが折り合いをつけてですね、協調して共存していこうという、その道を探る、そういう世界でございます。人間同士のことであればエゴイズムをお互いに抑制してですね、自然や環境との関係で言えば自然破壊とかやめようと、環境破壊をもうやめちゃおうと。でも正直なところ私にはですね、この共生ということを聞いていますと、自分が生きたいという、自分がですよ、自分が生きたいということが先行いたしまして、その多くの人間が自分が生きたい生きたいということを言いすぎるがために、逆に規制がかかってしまって、一人一人が生きるために生きにくい一つの共通性を、まあ要はグローバリズムですね、それを作っているような気がしてならないので、逆にですね、その共死って言いましょうかね、共に死んでいく世界、このことをどうも目指しているような気がいたします。私たちの性というのは限られておりまして、老化がどんどん進んでまいります。もう最近メガネかけてると本当思うんですよ。 2,3 年前まで全然いらなかったんですけどね、今ないと原稿見えませんからね。で初めは意地を張ってですね、覚えてたんですよ。でもね、最近記憶力もちょっと怪しくなってまいりましたんで、原稿を見ながらお話をするんですが、その老化の研究が進んでまいりまして、ゲノムには老化と関係に深い部分があることが分かってまいりました。染色体はですね、複製をするときにですね、全部作れないんですよ。僕これを知ったときは本当にショックでした。2,3 ヶ月の私の妻が染色体異常の病気にかかりまして、長いこと手術を受けまして、今その投薬でなんとかその染色体の中の働かない部分を働かそうと努力してるんですけどね。でその染色体っていうのはどうも端まで来ても作れない。複製するたびにどんどん端が短くなっていくんだそうですね。でこの末端にある遺伝子はですね、年を重ねるうちになくなっちゃうんです。だから元々あった遺伝子がですね、どんどん短くなっていって末端の情報ってはなくなっちゃう。それでは困るんでですね、端にテロメアと呼ばれる部分を作るんだそうです。でそのテロメアという余分なものをくっつけてあって、その部分は複製するたびにそれを補うんですけれども、だんだんそれも短くなるわけです。これ面白い。時にはですね、必要な遺伝子にも影響が出てきて、細胞がうまく働かなくなっていくんですね。これ皆さん病気じゃないんですよ。これを老化というんです。ですからみんななるんです。どんどんみんな遺伝子が短く複製されないわけです。だからできなくなるというのは端っこが少なくなっていく。逆に言うたらこれは恵みです。人間ってのはできなくなることが恵みなんですよ。今までいろんなできた、できなくなる、しなかったらいいんですよ。できないことはこれほどの恵みはありません。神は最後まで恵みを私たちに用意してくださっていらっしゃいます。まあこれはまあ冗談ですけども、ところがですね、いつまでも増え続けるその嫌なやつがいるわけですわ。大体の細胞ってのはテロメアを作ってもですね、短くなるんですが、いつまで経っても完全に複製を続けるやつがいるんです。テロメゼアというやつです。でこれが癌なんですよね。で、ね、この種のものはですね、どんどん活性化していきますんで、私たちの病気の原因になっていくわけです。でテロメゼアというのができるとですね、私たちは実は不老不死になります。体全体の細胞遺伝子がですね、 テロメゼアになりますと私たちは不老不死になります。かつての、多くの権力者が望んだように不老不死になる。ところがです、がんというものはですね、体の中に老化しない細胞が1個できるんですね。で、それだけが増えるんですよ。だ、体全体ががん細胞になるといいんですけども、すごく元気な体になるんですよ、逆に。でも1個だけもうめちゃめちゃ健康なやつがいるわけです。あとは老化していくんです。ですからトータルのバランスが崩れていくわけです。ですから私たちは病気とそれを呼んでいるわけでございます。つまりですね、一部が不老不死になってしまいますと全体が死に近づいていくわけです。一方ですね、体を作っている多くの細胞の中には毎日死んでいく細胞があります。私たちの体は今も死んでいってます。で、それでですね、それぞれのバランスが保たれてですね、私たちは徐々に緩やかに死に向かっていってるということになるわけでございます。ですから私たちの生というものはですね、緩やかに、本当に緩やかに祝福されながら地に帰っていくという、そういう生き物だと思います。で、これを世界にちょっとアナログで比較するんですよ。そうしましたらね、多くの民族、多くの人々、多くの国がございます。一つだけ元気だと困るわけですよ。今のがんと一緒です。みんなその調整しながら、いろんなゲノムを複製しながらやってるのに、一つだけもう完全体でどんどん残っていったら、その国ってのはがん細胞なんです。そういう私は世の中になんかなっていくような気がしてならないんですね。で、私たちが今考えなければいけないのは、先ほど申し上げましたように、本当の意味でですね、聖書の世界で私たちが共に生きていくためにはどうしたらいいか、それから日常の感覚でもっておかしなものはおかしいと言える、あるいはおかしいなと感じられる、そういう感性を残しておくこと、それから日常が破壊されていくということへ本当に鋭い感受性を持っているということなのではないだろうかと思います。本当の意味で共に生きるとは何だろうか、日常生活を脅かすも何だろうかということを、本当に私たちが神の言葉を聞くことができればですね、私はある意味のですね、平和の核がですね、ここにできていくんだろうと思います。実は今から本当に数年前です、1999年ですけども、改正住民基本台帳法ができました。ずっと反対してたんですよ、みんな。国民総背番号はやめろって言って反対してきたんですよ。ところが1999年に私たちは全部国家に管理されてます。あの時点から。あのカードお持ちですか、皆さん。あのカード、私たち個性ではなくて、あのカードとして認識されてるんですよ。で、まああれは、まあ仕方ないかと、まあ、ここまででいいかと思いました。2000年以降どんどん出てきます。国会で上程されたものとしましては、個人情報保護法というのがあります。あるいは自衛隊法が改正されようとしています。教育基本法も風前の灯火、郵政なんかもどうでもいいんですよ。まあどうでもいいというのはちょっと語弊がありますが、二の次なんですよ。どちらかというと先はですね、もっともっと違うものがどんどん出てきてるわけです。どうも私は歴史の教科書をタイムスリップしているような気がいたします。70年前、80年前の、私がまだ生まれる前ですけれども、そういう時代の雰囲気といいましょうか、そういうものがどうもあるような、ないような気がしてなりません。ただ私たちは法治国家に生きていますので、私たちは法によって守られています。と同時に、法によってその奴隷になり下がることもございます。その時が問題なんです。その時に私たちは、私たちの持っている信仰をどのようにそこにフィットさせるか、あるいはどのように信仰を持ち続けることができるのか、冷静に私たちが聖書の世界に耳を傾けるべき時だというふうに思います。今日のテキストをもう一度味わってみたいと思います。 主は国々争いを裁き多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直した隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことも学ばない。イザヤは本当に真面目に私たちに語りかけています。今私たちはイザヤの絶望から立ち上がって光の中を歩むことを学ばなくてはならないと思います。祈りを捧げます。慈愛に満ちたも私たちの神よ、このところに私たちを集め共に聖書を学ぶことを許されまして感謝をいたします。愛する兄弟姉妹と共に賛美の声を上げ祈りを合わせることがあなたの平和の国を実現する基礎となっていきますように、どうか導いてください。一人一人が豊かな魂を持って本当に自由に歩み出すことができる、そういう日常を私たちが守り続けることができますように、あなたの平安のうちに歩ませてください。今日このところを覚えながら散らされている兄弟姉妹、遠藤先生ご夫妻、どうかあなたが豊かに祝福を与えてください。またあなたが建てられた同社にもいつもあなたが豊かな祝福を与えてくださいますように、この時を感謝して私たちの主イエス・キリストによってこの祈りを捧げます。アーメン。
それでは賛美歌561番を歌います。お座りください。 感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。感謝の祈りを青松姉妹にしていただきます。
御大天の父なる神様、今日は山本先生を通して御言葉を聞くことができ感謝いたします。平和に共生することの大切さ、強く心に抱いて抱くことができました。ただいま捧げましたもの、神様の御用のためお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
牧会報告に先立ちまして、本日来会しております、新しく来られました方をご紹介させていただきます。清水玲子さん、ありますか。いらっしゃいませ。またぜひよろしかったらお越しください。佐中陽介さん、から黒田陽介さん、同じような名前です。いらっしゃいませ。またよろしかったらぜひお越しください。まだひょっとして書き漏れの方がおられるかもしれません。初めてお越しの方がおられましたら、もしなければあれですけども、それと今日は久しぶりに藤田先生ご夫妻、初めてじゃないですけど、私になってます。それでは牧会報告をこれからいたします。本日の集会ですが、この礼拝の後コーヒーアワー、大掃除、聖歌隊練習、30周年記念講演会、実行委員会、こんだけで予定されております。ぜひお時間の許す方はご奉仕と願いたいと思います。今週の集会ですが、1日にひまわりグループ、3日ハンドベルの練習、それから同じく3日婦人会による街道の清掃のご奉仕があります。高尾さん、丹羽さん、前川さん、ご奉仕いただきます。よろしくお願いいたします。遠藤先生の予定ですが、25日から9月1日までが夏休みです。で、29、30の両日は関西同心会博多にご出張されています。面会日、今週の面会日は9月2日です。実習手術の礼拝は9月4日、聖霊降臨施設第17手術、遠藤先生から成果を求める人々という題でご説教いただきます。で、この後来週の礼拝の後に大国青少年ワークキャンプの報告会があります。会費100円でサンドイッチを食べながら話を聞く予定です。その後9月の定例役員会ということです。で、集会行事予定等はちょっとそのままずっとお見通しいただきたいんですが、 と30周年の記念誌の原稿の関係でですね、まだ募集しておりますので、受付に年表があるご用意いただいてますので、記念誌を書かれる上でですね、年表を参考にされたい方はお持ち帰りくださいということです。で、30周年記念講演会実行委員会、先ほど本日開催する旨を述べましたけれども、10月9日の講演会の準備ということで、遠藤先生以下、渡辺新学生、牧山さん、和田さん、私、伊藤さん、西澤さん、松崎さん、岩さん、宮崎さん、楠田さん、伊藤さん、西岡さん、渡辺君ということで、このメンバーに入っております。よろしくお願いいたします。それと一泊収容会の場所が林友館に決まりました。今日が締め切りですので、パンフレットの申し込み書を必ず出していただくようにお願いします。それとペンテコステの活献金をよろしくお願いしたいと思います。で、ここに書いておりませんけど、今日は紀藤さんがですね、ご自宅で似顔絵をお作りになられたということでお持ちいただいているそうです。お好きな方はぜひお持ち帰りくださいということをおっしゃっていただいています。その他特にここに手法をお読みいただきたいと思います。それでは恒例のグリーティングをしていただきたいと思います。ご近所よろしくお願いします。この後講演等ありますので、ぜひお残りいただきたいと思います。それでは書影29番を歌いまして、祝と高僧をもって本日の礼拝を終わりたいと思います。はい、ああ、そうか。そう、失礼しました。マイク持ってたけど、ね。そうか、今日は最後なんだ。
日曜日に帰国しますので、ちょっと言いたいことはありますけど、同志社大学の、オーストラリアから来た同志社大学の交換留学生、ビリーと申します。この1年間の間にいろんなことができて、いい経験ができて、サークルに入ったり友達を作ったりしてきましたけれども、このうちに高野原教会は本当に大事なことっていうか、大事な人たちになってきました。最初から本当にあったかく歓迎していただいてとてもありがたいです。こんな高野原のようにこんなに素晴らしい人がいっぱい集まってるなんて、ちょっとまだまだ信じられないですけれども、特に青年会の中に本当にいい人と友達になれて、たくさんの楽しい時間が過ごしてきて、とても嬉しく思います。この5ヶ月の間に辛い時でも楽しくて嬉しい時でも、皆さん、遠藤先生も皆さんもずっとサポートしてくださって、どうもありがとうございました。いつか日本に戻ってきたいと思いますので、皆さんとまた会えるのを期待しております。だからこれからもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
あんなに褒められるといい加減なことできませんね。それでは29番、正演29番を歌いまして、本日の礼拝を終わりたいと思います。
天の御神も地にあるものも、地地ポセイレイマル神よ、たたえよ、とこしえまで。
平和と信仰を伴う愛が神と主イエスキリストから私たちにあるように、恵みが 変わらない愛を持って私たちの主イエス・キリストを愛するすべての兄弟姉妹と共にあるように。アーメン。
アーメン。
Thank you. Thank you. Thank you.